します。申命記4章4節から8節です。申命記4章4節。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。
この申命記はモーセの最後の説教なんですね。イスラエルはエジプトからモーセに導かれて出てきまして、シナイ半島のシナイ山のふもとで1年ほど主の御言葉を聞き、幕屋を作り準備をした上で、パレスチナ、ここがパレスチナなんですけど、パレスチナを征服するためにここから進もうとしたところ、神様が行けと言われたのにみんなが不信仰で従わなかったので、40年間この辺りでずっと放浪することになりました。そして40年経った時に、こちらの方からずっと登っていって、この辺りからずっと登っていって、でここがパレスチナなんですけど、パレスチナからヨルダン川の対岸、ヨルダン川を挟んでその対岸のこの辺りの小さな2つの国を征服して、この辺りを占領して、でここがモアブの野と呼ばれるところなんですけども、この辺りでですね、これからこのパレスチナを征服するための準備をしていたんですね。でモーセは神様から、あなたはもうパレスチナに入ることはできないと言われて、あなたはもうここで死ぬと言われてたんです。そこでモーセは最後に、4つの説教をこの申命記で、したんですね。で今日はその1つ目の説教の最後の部分なんですけども、この4章の6節のところで、これを守り行いなさい。これというのは神様の教えですね。神様がモーセを通して人々に教えられた教え、これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろうと。で7節にも、このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。8節にも、正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。こんなふうにですね、モーセはこのイスラエルの民のことを偉大な国民と呼んでるんですね。でもこれは将来のことで、この教えをしっかり持っていくならば、将来あなた方は偉大な国民になるというふうに言ってるんです。しかし、当時イスラエルは人数もそんなに多くありませんでしたし、だいたい領土を持っていなかったんです。2つの国を滅ぼして 少しある小さな部分を占領していましたけれども、それだけでした。またパレスチナを征服していません。本当に狭い領土を持つだけの小さな民であったんですね。それなのに将来この偉大な国民になる、世界の人々から偉大な国だと呼ばれるような国になるというふうに言ってるんですね。確かにイスラエルはダビデの時に非常に強い立派な王国になりまして、その後イスラエル人は今でも世界中で活躍していますね。またイエス・キリストによって救われた人々クリスチャンたちはもう世界中でですねこの聖書を読んでいますし、今日もこうしてイスラエルの話をしているわけですね。そんなふうに本当に偉大な国民になったと思うんです。でもこのモーセがこのことを話しているときには本当に小さな民、小さな群れでした。しかし信仰というのは本当に何もないときにもですね信じて偉大な国民になるというふうに思うようなことなんですね。信仰なしで大きな夢を持って自分はこんなふうになるんだ、こんなものを持つんだ、こんな広いところをこういうふうにしたいんだっていうとですね、それはもうただの夢ですし、ほら吹きみたいに、ね、なってしまいますけども、本当に神様を信じて、そして神様が導いてらっしゃると思って、そしてこのモーセはですね、モーセのようにですねこの偉大な国民になるというふうに言うことというのは、本当に多くのクリスチャンがそんなふうにしてビジョンを持って祈って、そして本当にその通りになったのを経験してきたんですね。です本当に信仰というのはそのようなこの、何もないときに将来 の大きなものを見るようなことです。地上ではそれほどのものを与えてくださらないかもしれませんけども、いずれ天国でもう誰もがですねもうイエス・キリストを信じている人みんながですね、もうそれこそ天国でこの地上の国とは比べ物にならないような大きな国を持つぐらいですね、天国にはその国はないと思いますけども、どんな王様よりも豊かになり、そして多くの財産を持つようになるんですね。しかしこの偉大な国民っていう偉大な民っていうのはですね、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言ってますね。偉大な国とか言うたらですね、なんかこう領土が広くて人口が多くて、そしてお金もたくさん持っているような国のことを思いますね。しかし、どんなにこの広い領土を持っていても、どんなに人口が多くても、どんなにお金を持っていても、また軍隊が強くてもですね、そういう見える国というのはそんなに長く続かないんですね。例えば聖書にもアッシリアとかバビロンとか、ペルシャという国が出てきますけども、アッシリアなどもすごく強かったですけども、300年ほどしか続きませんでした。バビロンは100年ほどしか続きませんでした。本当の偉大な本当の偉大さというのは、目に見える大きさとか 目に見える強さではなくて、やはり知恵と悟りのあることなんですね。まあ、ギリシャはですね、たくさんの哲学者が出て、まあ、確かに知恵と悟りのある国だったと思うんですね。でそんなに広く大きな国ではなくて、その広さは小さな国ですけども、知恵と悟りがあったので、現在でもギリシャ時代の本を読む学校でも教えてますし、読む人も多いですよね。ですからやっぱり知恵と悟りがずっと長く続くんですね。ローマ帝国は2000年続きました。でどうしてローマ帝国が2000年続いたのかというと、軍隊が強かったからではありません。軍隊も強かったんですけども、やはりローマ法という法律がしっかりしていて、現代の世界中の法律も大体ローマ法に土台にしていて、まあ、ローマ法をこう改良したものが現代の法律なんですね。それぐらいですね、この知恵と悟りを持っていると長く続くんですね。でもまあ、もともとそういうふうに知恵と悟りがある国もありますけどもね、そうでない国も多いですよね。まあ、ギリシャなんか特別ですね。ものすごくすごいこの哲学者が出て、もう他の国足元に及びませんね。まあ、そういう知恵と悟りのない国はどうしたらいいのか。また生まれつき頭が良くて知恵と悟りのある人もあればですね、あまり知恵と悟りのないものもありますね。まあ、私自分自身あんまりその頭が良いと思わないんです。そしてそれより、まあ、それ以上にですね、もともと生まれつき持っていたこの判断力というのがどうも、まあ、欠怠っていうかね、大阪弁で欠怠っていうか、なんか変なんですね。だんだん分かってきまして、まあ、少しはマシになったと思うんですけども、なんかこうまっすぐじゃないんですね。ちょっとへそ曲がりなんですね。そして変なことを考えたり変な結論を出してしまったりすることがあるんですね。そんな人間はどうしたらいいんでしょうか。それがですね、この8節です。この御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるのだろうか。その知恵と悟りがどこから来るか。それはこの御教えの正しい掟と定めです。神様がモーセを通して語られた御言葉、この新命記もその御言葉の一つですね。聖書は全部神様が預言者を通して語られた言葉です。その言葉が聖書となりました。聖書がですね、私たちに知恵と悟りを与えてくれるんです。まあ、もともとそんなに頭が良くなくても、また判断力が悪くてですね、どうもいいことを思いつくことはできないし、いいことを考えることはできなくてもですね、聖書を読んでいると本当に知恵と悟りをだんだんこう身につけていくことができるんですね。またその一つのこの国を考えてもですね、まあ、未開な国というか、もう全然この知識とか学問とか文化とかいうのはない国にですね、宣教師がやってきて、で聖書をその国の言葉で、に聖書を訳して、その聖書をですね、こうずっと配布していくとですね、 その国の人々が聖書を読むようになりますよね。そうするとがぜんですね、目が開かれて、もう見違えるようにこの知的なレベルが上がってくるんですね。そして今まで喧嘩したり争いばかりしていた人たちがどんどんとですね、本当にいい判断をすることができるようになって、平和に暮らすことができるようになっていくと。もう世界の歴史を見ていると、もう聖書がこう読まれるようになった国がもうガラッと変わっていってですね、もうたくさんもう素晴らしい人がそこから出てくるということがあるんですね。本当に聖書の力ってすごいですね。やっぱり神の言葉がそのまま書かれたものですからね。しかし聖書もですね、やはり信仰を持って読まなければ本当にわからないし身につかないんですね。信仰って何かというと、この7節です。まことに私たちの神主は、私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。これがもう信仰のこの確信ですね。神様、目には見えませんけれども、本当に私たちが主を主をと呼び求めるときにね、近くにいてくださるんですね。主を助けてくださいっていうときに、本当にこの目に見えない見てで私たちを助けてくださるんですね。この信仰を持たないで聖書を読まれる方もたくさんおられますね。私が大学生の時に、クリスチャンだったんですけども、友達でですね、全く信仰など持ってない人が、自分は聖書を2回読んだことがあるというんですね。もう驚きましたね。そしてちょっと恐れましたね。私はクリスチャンでもう洗礼を受けて4年5年ほど経っているのに、まだ全部読んでなかったんですね。それなのに、そんな信仰を持たないで聖書を、こんな難しい聖書を2回も読むことができる人がいるんだなと思いましたね。でもまあ日本でもね、この立派な人々が聖書を愛読しているという方は多いですね。信仰じゃなくて、そこからこう生活の知恵を得るとか、経営 の, この、ね、秘訣を学ぶとか、危機の時にこの対処するようなね、その知恵を聖書から得るとか、そんなちょっと違う目的でですね、聖書を読んでいる方もあると思うんですね。それ自体はすごいいいことだと思うんです。また信仰は持ってないけども聖書を学んでいるという方、これは素晴らしいことですね。まず御言葉を聞いて信じることは聞くことから始まるとパウロは言ってます。まず聖書を読んで、その御言葉を聞いているうちにだんだんと信仰を持っていくことができると思うんですね。しかし聖書の意味が本当に分かるのは、やっぱりこのような私たちが呼び求めるときにいつも近くにおられるという、そんなふうにこう神様を感じていながらですね、聖書を読むと、もうどのページ読んでもですね、主は素晴らしい、主は私の導きでだ、主は私の羊飼いだ、主がおられるから安心だって言ってですね、もう聖書の言葉がすごくよくわかるんですね。しかし多分このモーセの時代にはですね、モーセは神様と顔と顔を合わせてこの会話をしたと書いてますので、もうすぐ神様と親しかったんだと思うんです。しかしイスラエルのほとんどの人々はこのような関係を持っていなかったんではないかと思うんですね。旧約聖書でもダビデとか預言者たちは、私たちが呼び求めると 読み求めるとき、いつも近くにおられるというふうな、そういう関係を持っていたと思います。しかし、多くの人々はそういう関係を持てなかったのではないかと思うんですね。やはり神は天におられ、もう遠い遠い高い高い方ですね。また本当に清い、本当に完全な方ですよね。そんな神様の前で自分はというと、右も左もわからない無知な人間であるだけではなくて、汚れた欲望を持っていて、いつもこの悪いことを考えるような人間なんですね。そんな人間はとても神様に近づくことはできないし、神様に顔を上げることもできないというふうに感じますよね。そこでやっぱり神の独り子であるイエス・キリストがこの世に来られて、そして神様のことを全部この教えてくださって、神様の本当の気持ち、本当のその奥にあるこの本当の愛をですね、神様の本当に愛しているその気持ちを明らかにしてくださって、そしてご自身がこの私たちと神様との間に入って、贖いの供え物となり、そして私たちに許しを宣言し、そして私たちを神様と和解させ、神様と本当にいい関係を持たせてくださったんですね。キリストがおられなかったら、もう私たちは神様のことを考えるだけでしんどくなると思いますね。もうダメだ、自分はダメだ、とてももう神様には顔を上げることはできないと思うところですけれども、イエス・キリストが私のために死んでくださったので、もうイエス・キリストがおられるので、もうこんな人間だけども絶対愛してもらっていると、もう神様は本当に私が好きで、もう本当に愛してくださっていると思うことができるんですね。それでですね、呼び求めるといつも近くにおられるというふうに感じることができるんです。そしてその信仰を持って聖書を読むと、もう聖書の言葉が本当によくわかりますね。こんなふうにしてですね、私たちのような愚かな者も偉大な国民になることができるんだと思います。ぜひこの主は私たちが呼び求めるときいつも近くにおられる、このことを信じましょう。そしていつもこの信仰を持って歩みましょう。この信仰を持って聖書を読んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にキリストが来てくださって、本当に神様を近く感じることができるようになり、本当に親しく交わることができるようになりました。イエス様は感謝いたします。どうぞまだイエス様を知らず、本当に神様とこのような交わりを持っておられない方々が本当に信じて主と交わることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。